Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。寒い真っただ中の歴史と文化の散歩道、今回は久々に博識家記念酒造博物館にやってまいりました。今ちょうど節句の人形という展覧会やっていらっしゃいます。企画展ですね、これについて、まあ、そういう季節になったんやと思いながら、またお話を聞かせていただいて拝見をしようと思いました。こちらの館長代理でいらっしゃる壇上原さんにお話をお聞きしながら展覧会の方も拝見したいと思います。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お正月が過ぎて、まだ寒いけどなという時期にこういうのをやっていただくと心温かくなりました。とても嬉しいですね。
ありがとうございます。
毎年ようこんだけお人形をお持ちやなと思うぐらい、おひな人形と、はい、それから、男の子の人形もたくさん並べていただいて、
はい、
武者人形って言うんですかね。
そうですね、5月の可愛らしいお人形も、ね、ありますね。
桃太郎さん、それぞれ節句の人形と言うんでしょ、はい、どちらも。
そうですね、5月の節句の端午の節句の時に飾るお人形ですとか、3月の桃の節句に飾るお人形、両方展示しております。
今でもやっぱり端午の節句でもお人形を飾る家あるんでしょうかね。
そうですね、
だいぶ少なくなったかなと思います。
具足飾りといって、鎧兜なんかをこう飾ったりする、
ありますね、
はい、あるでしょうし、はい、そうですね、なかなか最近は金太郎さんですとか桃太郎さんというお人形を飾る家も少なくなったかもしれませんね。
昔でしたら座敷のどっかに、そういうのがこう床の間なんかに飾ってあったり ね、
そうですね、
しましたね。兜が飾ってある、はい、その横に何か金太郎さんがいたりとか、はい、ありましたね。今のは大地に床の間のある家が少なくなったということもあるでしょうか。
そうですね、お家の様式も変わってまいりましたので ね、 ね、はい、
ところがそのおひなさんというと割方目につくんですね、
は
い、
そうですね、やはり
3月になるとおひなさん、お家に飾ってある家多くなります。
そうですね、ちょっと暖かくなりますと、こういうおひなさんの季節になって、おひなさん自身は女性のお祭りということもありますので、はいはい、やはり女性としてはこうウキウキとしてくるお祭りですね。
春らしい気分になってくるっていうのは、はい、おひなさんが春を呼んでくれるような感じになります、はい、それにしてもその節句の人形、節句と人形の関係とかですね、
はい、
この頃では決まり事のように3月になったおひなさん、5月になったらそういう兜というようなことですけども、
はいはい、
本当にはもっといろんな意味があったり歴史があったりするんやと思うんですけどね。
そうですね、特にお人形というのはですね、
はいはい、
飾るということよりもですね、もともとですね、人形と書いて、うん、人型ですとか
人型、
はいはいはい、あと型代というものも言われたりもするんですけれども、もともとはですね、こう人の形にこう切ったもの、神などをですね、はい、自分のこう体をこう撫でたり、はい、息を吹きかけたりして、うん、自分のその役をこう担って、でそのものをこう川や海に流すという、そういう道具として使われていたものなんですね。
生きている人間が自分の苦しみを、はい、その神に切り出した人型に寄せて、
はいはい、
自分の悪いところをそこをこうなぞってみたり、
はい、
そうですね、それを川に流して、
はい、
私の災いどっか行ってください。
そうですね、でそういったものがだんだんと布になったり、 あのして、まあ、人形 の, その技術なんかもこう発達してきて、うん、この流し捨てずにまあ飾るっていう形になっていくんですね。
でもそれも飾るという、はい、見てもらうために飾るということよりも、自分の災いをそこに代わりにという身代わりのような役割ということで、
そうですね、
作られる、
はい、やはりあの今でもひな人形をいつ買い求めるかというふうに言いますと、うん、やはりあのお子さんが生まれた時、女の子のお子様が生まれた時に、あの、まあ、あの求めてこう飾るというふうに、まあ、その子どもの、まあ、の無事な成長をまあ祈るという意味で、まあ、人形を買い求めるということがありますので、
は
い、
やはり
その、はい、そうですね、家族の愛情というのがそこの人形に込められるわけですね。
ああそうですか、
はい、
男の子ならもっと元気に力強く育ってほしいという、
そうですね、あのこういう人物に育ってほしいということがなぞらえて、例えば昔でしたら桃太郎ですとか金太郎さんですとか、そういうお人形を
武将であったり、
そうですね、武将であったり、はい、
まあ、刀や弓矢であったりするのもそういう意味でということなんでしょうね、はい、それがそれぞれ3月5月の節句の時に、
はい、
飾られる、はい、ということは、まあ、飾るだけじゃなくてそういうお祝いを心からするということも含めてなんでしょうね、
は
い、
そうですね、
まあ、だからあの節句の、まあ、お祝いではあの例えばひな人形だとあの、ひし餅を飾って食べたり、
あ、そうですね、
白酒を飲んだりというようなこともされるという、
そうですね、
まあ、さらにお祭り、
はい、ひし餅もですね、はい、あの緑色の部分がありますね、
は
あ、あの緑色の部分ってあの、まあ、草餅といって、まあ、よもぎ餅、よもぎが使われるんですけれども、はいはいはい、よもぎもですね、うん、あのあれは香りがとても強い植物ですね、であれを口にすることによって自分の体の中にあるその薬をこう払うという、そういう意味があるんですね。ですのでその節句の時にあの食べられる、うん、そのまあ、備えられるお菓子ですとか、うん、まあ、あのお食事の中にもそういうあの薬をこう払うという、そういったものが使われるんですね。
まさに考え方としてそういう気持ちがあったので、
はい、
それはもう形だけじゃなく実践としてもそういうふうにされている、
そうですね、
生活の中でもそういうこと、まあ、これがかつては日常といいますか決まり事といいますか、
はい、
当たり前のこととしてずっと親があの子どものためにやってきたことなんですよね。
そうですね、まあ、年中行事の一つとして、ね、あのまあお雛飾りをして、うん、まあ、女性たちがまあ集うということも、うん、
ね、
はい、されてきましたし、
まあ、その願いというのが、はい、単なるこうウキウキした気分じゃなくて、
はい、
健康であったり将来のことであったりということを祈りながらということまで含めてされているという、
ね、かつ楽しければもっと
楽し
そうです ね, ね, あのですね、華やかで楽しければもっといいという、
はい、こちらの展示室の中にはもうそういう意味ではたくさんのこう今、お人形、ひな人形の方行きましょうか、
はい、
これにぎやかでよろしいですな、間もなく3月ですから、もうひな人形が それぞれの家で用意されていると思います、
はい、
今この博士家記念博物館の酒造博物館の展示場では、
はい、
もうたくさんこれ何組並んでますでしょうね。
あの今回ですね、はい、あのおひな人形ですとあの15組、はい、あの展示してあります。
すごいですね、本当にぎやかに、毛線が引いてありますので、もう色合いもとっても華やかで、それぞれ違った形に見えますが、
そうですね、
この一番長い大きな手ケースの中には、
はい、
立派なこのひな人形いっぱいありますね。この2人だけのひな人形、これは立ち雛っていうんですか。
あ、そうですね、これはですね、はい、あの先ほどあのお話ししたあの、はい、片白という
片白、はい、
はい、その形をあの引き継いでいるものになりまして、
昔からある形、
はい、
これはもう随分古い時代のものということになりますか、形としては。
そうですね、形としてはあの古いあの形 の、うん、あのお人形になりますね。
江戸より前になりますかね。
そうですね、
はあ、そんな古いからこんな形があったわけですね、おひなさんがあの尾びな目びな2人だけの組になって、
はい、
それがちゃんと台の上に立っていらっしゃる。
そうですね、これは実は昭和初期に作られたもので、
作られたのは昭和初期、
はい、そうですね、はい、でちょうど立つようにちょっとこう工夫がされているんですけれども、もともとはですね、はい、こう立たないので段のところにこう持たせかけたりしてこう立たせるというお人形 で、 でそれがちょっとこちらに展示してある、はいはい、同じ
ケースの中に、
そうですね、
はい、真ん中にあるケースの中に、
はい
はいはい、ありますね。
ちょうどこれは江戸時代の立ち雛なんですけれども、はい、
これは平面的なものですね。
そうですね、本当は段にこう持たせかけるような感じで、はい、飾っていたという記録が、
それが立たないので今寝かしてあるということ
、はい、今ちょっと寝かせてありますけれども、
これは随分それじゃ古いものということになりますね。
そうですね。
ああそうですか。こういうお二人だけのおひなさんというのもたくさん飾られています、はい、これだけ僕パッと見ただけでも、まあ、4、5組はあるなと思いますが、それ以外この立派な屏風の前に立っていらっしゃるのは、
はい、
これは
そうですね、これは
立ち一号月と書いてあります、ね、
そうですね、はい、これ立像といいまして、はい、おひなさん普通こう座っているお人形が多いんですけれども、これは立っている姿の、また立ち雛とは違って立っている姿のおひなさんなんですね。
ちゃんと着物を着せられて立体的になって、はい、普通の人形と同じスタイルですから。
そうですね、これ実は衣装の脱ぎ着せができるというお人形なんですね。
これなんていうんですかね、これ昔の、はい、これ平安時代のお侍が着てらっしゃるような衣装、なんていうんか知りませんけど、そういう、
そうですね、これまあ、奥下さんの衣装で、
奥下さんのね、
はいはいはい、衣装の色がですね、香炉膳という、はい、そういう色 の、 衣装を着ていまして、まあ、天皇しか着ることができないという色なんですね。
そうなんですか、はい、すごいな。まあそういう衣装をつけられて、烏帽子をつけられた男びな、そして女性の方のおひなさんも綺麗な扇子をもひらじとお持ちになって、十二人へ、
はい、
まさに十二枚着てらっしゃるような感じ。
そうですね、衣装も本当に美しく、まあ、色も綺麗に、とても、ね、華やかですね。
でこれ大変な衣装やと思いますけど、着せ替えができるんですか？
そうですね、着せ替えがまあできるんですけれども、なかなか私たちでは
触るのは怖いです、
ね、触るのがちょっとね怖いですけれどもね。
おにぎり屋さんがやられたら着せ替えができるという、は
い、そういうことですね。
すごいものを作りますね、はい、それでそのおにぎり屋さんのお話ですけれど、
はいはい、
僕はこのお人形屋さんっていうのはもうお願いしたらパッと作ってくださってと思ってましたけど、はい、前に壇上原さんお話になってた、これ全部分業ですよっておっしゃったことをちらっと覚えてたんです。
あ、そうなんですね。
こういう場合はどうなりますかね？
そうですね、例えばこの立ち姿のひな人形の場合はですね、はい、まあ、お好み物といいまして、
はい、
まあ、こういったお人形を欲しいというようなこう
希望者がいて、
そうですね、はい、希望者がいらっしゃる、
まあ、注文するわけですね。
で、まあ、そういうお話をお聞きして、まあ、人形屋さんが、
はい、
まあ、企画をするわけですね。こういうふうなお人形をこういうふうな衣装でですとか、そういったものをまあ企画しますね。でそうすると、まあ、お人形には、まあ、お顔を作る人ですとか、は
い、お顔を作る人ね、
で、まあ、らしいですね、
はい、
で頭の髪の毛を植え付ける瓶付けの人ですとか、
それだけされる方もいらっしゃる、
はい、で手だけ作る人、まあ、足だけ作る人、
はい、
で、まあ、もちろん衣装の織りですとか、そういったもう
全
てがこう分業になっているわけですね。
じゃあ例えば刀を、まあ、お持ちになっている、
はい、
時はその刀という小道具を作られる方も、
はい、
いや、センスなんかは別の方がやっぱり作られるというようなことになるわけですね。
そうですね、もしかしたらまあ小道具担当される方というのは、はい、
一緒の時も
あるかもしれませんけれども、
基本的にはそれぞれが分業ですか。そうです
ね、はい、で最終的にまたお人形屋さんのところに集まってきまして、
はい、
最後、まあ、着付けをされて、
はい、
体の動きを出すというところはお人形屋さんのお仕事なんですね。
プロデューサーみたいな。
そうですね、ですからお人形屋さんがいかにその良い腕前の職人さんを 抱えておけるかというところもやはりお人形屋さんの技量が求められるところですし、まあ、そういう総合的にあの最後の確認もちゃんとして、であのただその綺麗にできているだけではなくて、ちゃんと遊足なんかの決まり事なんかもこう人形の中にまた取り入れてて、そういうことができるというのが良い。そうですね、はい、
これは大した人ですね。お人形屋さんなんていうのはもう本当に優れた人ということになりますね。
そうですね、全て分かった上で、ね、企画を立てて仕上げていきますので。
そうですか。こう気がそうにパッと、はこのお人形かっこいいな、かわいいなって見てますけど、これのために何人の職人さんが手分けをしてやられたか。
そうですね。
でそれの色合いとか大きさとか、はい、何から何まで全部統制が取れて、はい、バランスよくできるということをそのお人形屋さんという方が作られる。
そうですね。で特にこの、飾ってあるお人形は昭和の初期の、ものになりますので、はい、そういう職人さんがまだたくさんいらっしゃった時代なんですね。
ね、
やはり昔に比べますと、はい、今そんなに、まあ、お人形を求められる方というのも少なくなってきますし、あとは戦争で良い腕を持った職人さんが、まあ、亡くなられたということも、影響して、
そうでしょう、ね、
技術としてちょっと途絶えてしまった技術もあるというふうにお聞きしたことがありますね。
まあ、今でもそうやって注文をして作られる方っていうのはいらっしゃるんでしょうけれど、はい、まあ、少なくなってるだろうな。
そうですね。
こちら辰馬家では、はい、長い辰馬家の歴史の中で、
はい、
一番最初お話しあったようにお嬢さんが生まれた時、はい、あるいはお嫁に行かれることが決まった時、はい、そういう時に、まあ、作られるという聞きましたけど、全部で今、まあ、辰馬家の中に、
はい、
ある、まあ、お人形さん、おひな人形さんっていうのは何組くらいあるんですか？
そうですね、今のこちらの博物館で、はい、飾りしたりするお人形は、はい、立ち雛も含めて5組ほどありますね、
はい、そうですか。ということはそれぞれお持ち主は違うでしょうから。
そうですね、まあ、複数持っていらっしゃるのもあるんですけれども、
はい、
はい、
なるほどね。そうやって代々こうつながれてきたわけですね。
そうですね、
それが大事に保存されている。色も全然変わらないし見事な保存ですね。
そうですね、
本当美しいですね。
特に、はい、表情がとっても愛らしいですので、
はいはいはい、
それぞれ今回いろんなタイプ
の
お人形を、はい、飾っております。
こちら突き当たりに大きなひな壇がありまして、
はい、
そちらには何組かのひな壇飾りがあるんですけれど、これはまた今まで見てきた立派なこの衣装を着せ替えも含めてそういう衣装じゃなくて、ちょっとなんか色を塗ったような感じがしますが。
そうですね、こちらのお人形はですね、はい、木彫りで、
はい、
で上からこう彩色色をつけてるという方法で作られたお人形なんです。木彫りですか？そうなんです。
木を削ってこんな表情まで仕上げようと思ったら大変なこと
ね。コロコロとしてとても可愛らしい。
可愛いですね。
子供の姿を
ふっくらしてはって、
はい、
映したような。お目々も綺麗な目をしてらして、
はい、
みんな違うと思いません？
そうなんです。表情が違うんですね。
ねえ。
はい。
これは随分優れた表現やなと思いますね。
特にこの稚児びなというふうに呼ばれている、
はい、お稚児さんのひなさん、
はい、子どもの本当に可愛らしいお子さんの姿を、はい、模して作られているお人形は見ているこちらも本当にほのぼのと、
はい、ほのぼのします
ね。してきますね。
はあ、手の表情から手なんかも可愛くて、もう握手したら気持ちいいやろなと思うような、
ね、ふっくらとふっくらとしてますね。
15人美男15人揃えがあったり、
はい、
貝合わせのお遊びの道具までずっと飾られているのもあったり、
はい、
こちらではこれは何でしょう？
こちらはですね、
はい、
即体びな、即体衣装びなという、はいはいはい、お人形の15人揃いなんですけれども、
はい、
衣装をつけてますね。で、はい、その前で一間人形さんがいろいろとこうお茶会をやっている様子をですね、
これは立派やな。
あしらってもらったんですけれども、
おぼこのお人形、はい、あのおひなさんというのは一つちゃんと飾られていて、はい、それを見ながら遊んでらっしゃる市松人形さんが、はい、10人ぐらいいて、
そうですね、
お膳があって、お茶が出てて、お菓子が出てて、
はい、
まあ、そういうのを全部含めて一つの組ということになってるわけ
です。そうですね、とっても可愛らしくて、あのカステラを今から皆さんでいただきましょうという雰囲気になってるんですね。
なるほどね。この飾り方もなかなか男女原さん面白い飾り方をしていた。
そうなん、実はこの展示をですね、はい、していただいたのは京都にあります、はい、マルヘイ文庫さんという資料室の方に特別に、はい、展示をしていただいた
ところなんです。それはどういうところなんですか。
マルヘイ大木人形展という京都で古く、はいはい、人形店をお人形屋さんされていらっしゃるところなんですけれども、はい、そのお人形屋さんがですね、自分のところの古いお人形を保存していくという目的で資料室を作られているんですね。でその資料室の方から、はい、今回展示を一部していただいたというコーナーが、
そしたらそこから来たわけですか。
そうなんです。
いや、優れたものがここへ、まあ、来て特別展示していただいているっていう。
そうですね。
さっきのお話のその人形屋さんでしょ、
はい、
プロデュースをされる。
そうです。
だからいっぱい職人さんを抱えたお人形屋さん、
はい、
最後の仕上げは私がしますと言われる方ですよ、は
いはい、そうですね。
その中に、マルヘイ大木人形展っていうのがあって、
はい、
そこが資料館を作ってらっしゃる。
そうですね、資料室を、はい、設けてらっしゃって、
そこから来た人形さんたち、はい、うわー、これは珍しいもの、貴重なものですから、ぜひぜひ、ご覧いただきたいなと思います。まあ、そういったお人形、今日は、まあ、特に、まあ、おひなさん中心にご紹介してまいりましたけれど、まあ、そういう、こうおひなさんと、五月人形の展示をされるというのは最近なんかあちこちで増えてきたみたいで。
そうですね、町おこしの一環というのもあるとは思うんですけれども、古い町並みで、ね、それぞれご家庭がお持ちの人形を、はい、飾って、
ね、
はい、
そんな感じが、チラシもね時々見たりするんですけど、
はい、
兵庫県でも例えば小野市とか、僕のはこの間夏にお尋ねした岡山県の大原町でも、
はい、
時期は違うんですよ、
3
月にするとこもあるいは4月にするとこもあるんですけど、
そうですね、
古くからお家にいっぱいお人形を持ってらっしゃる、
はい、
それをみんな昔は人に見てもうたもんやと言うんで、通りに面した部屋、
はい、
廊下とか玄関とか全部開け放して、はい、そこに飾ったお人形を見てもらうというふうなしきたりがあったみたいで、
はい、
なんかそういうのを昔やってたことをもっぺんやろうやないか言って、町の行事みたいにしてらっしゃるところがいくつかあるみたい
ですね。そうですね、なかなかその今は住宅事情もやっぱり変わってまいりまして、
はい、
お家で、まあ、床の間があるような家っていうのもちょっと少なくなってきて、はい、でこちらにいらっしゃるお客様でも昔はねっていうようなお話を、はい、はい、よくされてらっしゃいますので、そういったことで、まあ、見に行くというおひなさんもあるかもしれませんね。
なるね、まあ、そういうのを思い起こしながらひな人形さん、一時はその3月やから出すねんっていうだけやったかもしれませんが、
はい、
ちょっとこのところそういう、しきたりを思い出したり、いろんなこと行事としてやってらっしゃるところも増えてきた。
そうですね、
まあ、いいことやなと思うんですが、これほんまにさっきの一番最初の節句の話を考えましてもね、日本の心やと思うんですよ、昔からのね、まあ、そういうのが形だけに変わっていくのも寂しいなと思ってましたが、そうやってだんだんこう昔のことも思い出しながら行事としてやっていかれるというのもいいなというふうな感じがしましたね。
はい、
今日は博士課記念酒造博物館に寄せていただきまして、壇上原さんのお話を聞きながら、毎年やってはいらっしゃるんですけれど、詳しくお話を聞きました。節句の人形展、3月3日までですので、
はい、
ぜひ、皆さんおいでいただいて、我が家の人形に対する気持ちもまた変わるんじゃないかなと思います、
はい、
これを機会にぜひね見ていただけたらと思います。
お待ちしております。
で合わせて今やってらっしゃる展覧会、
はい、
あるんですね。
そうですね、
これ書の展覧会ですけれど、 南天坊の特石という展覧会がありますが、はい、これは海星寺の南天坊
さん。そうですね、西宮市役所のちょうど東隣にある海星寺という、はい、お寺に住職としていらっしゃった南天坊という、はい、まあ、南天坊というのは実はあだ名なんですけれども、ね、はい、その、お坊さんが書かれた書を展示しています。
たくさん書かれた方とは聞いてますが、はい、
そうです
ね、あまりこうお見かけしない作品なんですよ。でこちらでは大事にしてらっしゃって時々出していただいてるんですね。
いや、私どもの方でもですね、はい、この書を展示するの実は20年以上お出ししてなかったものなんですけれども、去年南天坊さんが亡くなられて90年という、
はい、記念の年になった
年でしたので、はい、
なるほどなるほど、それで特別にそれを出しましょうということで、
はい、そうですね、
時期に出していただきましたな。南天坊の書っていうのはたくさんあるらしいですけれど、
はい、
あまり見る機会がなくて、エピソードの多い人でしょ。
そうですね、書でしたら10万点以上残したですとか、
そうですか、
あとやはり階層ですとか、まあ、血層とか呼ばれてる方なんですね。そうそうそうそう、で奇想というふうにちょっと
変わった面白いお坊さんやということも、
ね、エピソードがありまして、
えらいお坊さんで面白いお坊さんや、
はい、児玉源太郎さんですとか、
これ陸軍大将、
そうですね、はいはいはい、乃木大将ですとか、そういったこと方々も南天坊さんをこう支持するような、そういうふうな方々、方なんですね。
まあ、そんな偉い人が、
はい、
残された牧師席をここでは、合わせておひなさんの人形と合わせてずっとたくさん出していただいております。こういうだけのものを見ることも珍しいと思いますので、ぜひこれも忘れずにご覧いただけたらと思います。いいのをやっていただきました。ありがとうございました。今日は、先ほども申し上げました博士課記念手動博物館に寄せていただきまして、例年やってらっしゃる節句の人形展、それから、南天坊の牧石展、両方合わせて拝見することができました。まあこれからだんだん暖かくなってまいりますが、その時期におひなさん眺め、そして牧石を確かめ、いい展覧会の、拝見になるんじゃないかなと思います。ぜひ博士課記念酒造博物館に足を運んでいただけますようにお願いしたいと思います。今日は壇上原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。